もしもし。
あ、もしもし、お世話になります。
はい、はい、テレフォン人生相談室。最初に年齢を教えてください。はい、
60です。
60歳。はい、結婚してます？
してます。
はい、ご主人何歳ですか？
61ですね。
61歳。はい、お子さんは？
3人です。
3人。
はい。
年齢はどんな年齢ですか？
一番上が38で、
はい、
2番目が36。
はい。
下が25。
はい。わかりました。それで、もう、一緒に住んでるのは、ご主人と二人ですか？
そうです。はい。はい。
もう、お子さんはみんな家出てるわけね。はい。わかりました。はい。それで、どんな相談ですか？はい。
で、子供なんですけど、結婚してまして。
はい。
三
人とも結婚してんの？
はい。はい、そうです、
はい。はい。
で、前にもそういうことあったんですけども、ちょっとカード払いの、お金使いが荒くて。
はい。
なんか、自己破産寸前で、そこまでいかなかったんですけど、それで、まあ、向こうの、相手の、この親の方でまあ処分して、まあなんとか落ち着いたんですけども、
はい、
またそれがもう結婚して10年近くなるんですけど、8年か。そしてまたそんな同じようなことやってるんですね。
はい、
で、給料をあまり入れてないんですよね。
はい、
で困ってしまって、うちの娘から、どうしたらいいだろうっていうことなんですね。
はい、
で家庭のことなんかはよく全部何も見てくれっていい方なんですけど、ただお金、給料入れないので、生活がなっていかない。
はい、この3人の中のどのご家庭の話、
一番上です。
一番上、38歳、
はいはいはい。
この方は何、娘です、さんですね。
そうです、そうです。はい。
それで今話したのは、この38歳のお嬢さんの相手のご主人の話ですね。
はい、はい。
はい。それで、はい、
うちの娘の方の彼の方が、毎月お金をあまり入れないので生活が困ってしまって、
はい、
その度ほら向こうの親とか私のこちらの親とかにお願いしてお金をこう工面してもらってる感じで、そのお金をどこへ使ってるのかっていうんですが、それがいまいちはっきり給料の明細もわからないし、
はい、
ちょっとそれがなんともカードで引き落とされちゃうんで給料が入ってこないんですよ、あんまりね。
はい、それでその38歳のお嬢さんの相手のご主人というのは何歳の方ですか？
40ですね。
40歳、
はい。
で、この2人の間にお子さんは？
2人です。
2人。そうすると4人家族なわけですね。
そうですね。はい。
それで先ほど、両親にお金を工面してほしいということを言ってくれて、
はい
はい、具体的にはどのくらいのお金を何回ぐらい言ってきてるんですか？
毎月絶対その金額言ってくるとは限らないんですが、その時によってこちらでですから、5万から10万ぐらいですね。
5万から10万ぐらい払ってくれと、
はい
はいはい、お嬢さんじゃなくてそのご主人が言ってくること？
いや違う、うちの娘の方が困ってるっていうので、私がこのぐらいでたくさんかなっていう私の目安でただ上げてるっていう感じです。
はい。それでご主人は働いてるから給料はもらってるわけですね。
もらってますよね。
そうすると、はい、その給料をどこに使っているかがわからない。
わからない。はい。でも、見ると、明細を見ると、みんなカードからの、給料から引き落とされてるって言ってました。
うん、だから、給料は入ってんだけれども、カードで、
そうです。そうです。
だから、それが、飲みに行って使っちゃってんだか、なんかだかわかんないんですね。
わかんないです。はい。
はい。で生活状態はどうなってるんですか？きちんと家に帰ってきてるとか、いや生活そのものが乱れてるとか。
いや、それは別に何もないですね。
普通朝、普通のサラリーマンと同じように家出てって、
そうです。はい。
夕方も普通のサラリーマンと同じように帰ってきてるわけですね。
はい、そうです。はい。
はい。
はい、
そうすると、
生活はきちんと子供の面倒もよく見るし、
うん。
表から見ると誰が見ても普通にやってる風にしか見えないんですね。
で、今日のあなたの相談っていうのはどういうことですか？
お金が入らないで困ってるから、このまま我慢をして、親の仕送りでもうちょっと子供が大きくなるまで離婚しないでいた方がいいか、あとは子供の塾とかのお金もないから、なくなる可能性があるから塾も行けなくなるとか、で、そうなってからでは困るので、もうちょっと耐えるけども、なんかいい方法ないかなって子供の方が私に相談してくるわけですよね。
その長女が相談してくるわけですね。
はい、そうです、そうです。はい。
どうしたらいいかと。
いいかっていうことで、はい。
そう、どうしたらいいかということの中には、はい、その離婚まで含まれてるわけですか。
までいかないし、うちの娘としては子供が2人いるので、成人までいかない。もうちょっと大きくなるまでは、このまま本当は言いたい。単なる給料入れてもらえば、あとは言うことはないんだって言ってるんですね。あとは私のパートで生活できるから。
お嬢さんはパートで働いてもいるんですね。
はい。
はい、わ、はいはい、かりました。今日は、はい、スタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるので、伺ってみたいと思います。
はい。はい、こんにちは、中川です。
こんにちは。すいません、ややこしい話で。いや、ごめんなさい。
ややこしくは全然なくてね。
すいません、はい。
お嬢さんが、
はい、
どういうお気持ちでいらっしゃるのかがよくわからないのですがね。
ええ。もう今にでも私は逃げたい。高校のうちから出たい。っては言ってます、はあ。ただし出ちゃうと自分の仕事もあって、はあ、この小さい子供を置いては、ちょっと耐え難いというかかわいそうなので、
子供さん、お孫さんになるわけだけど、はい、おいくつと、おいくつ、
小学校3年と6年か。3年と6年か。はい。
で、男、女は？
男ですね。
両方とも男の子なの？
はい。
はい、で、お住まいは、あなたのところからは全然違う町なんですか？
でも近いです。そんな遠くないです。車で20分ぐらいですから。
ね、どう言っても、いや、私的に思うのはね、
はい、
お嬢さんの気持ちっていうのが、はい、今一つ解せないんですけども、
はいはい、
お嬢さんのお立場であれば、
はい、
この小学校3年生、6年生の子供がいて、
はい、
塾通いのお金もひねり出せないような状況、
はいはい、
そういう状況にしてる中で、
はい、
一体このカードって何なのと、
はい、
引き落としは、
はい、
それも言わないような、
あ、言ってます。
は
どこに使ったんだって、どういうふうになってるんだっていうことはうちの娘も相手には言ってるらしいですけど、
違うの、その相手が、亭主が、
はいはい、
その何に使ってどうなんだと、
はい
はい、いうことを言わないし、
はい、
言ったとしても、はいねえ、そのギャンブルなのか、
はい、
あるいはギャンブルじゃないとしても、
はい、
でも夜遊びしてないんだったらそうじゃないし、
はいはい、
泊まり歩いてないんだったら女遊びでもなさそうだし、
はい、あるんじゃないと、そう言ってました。
だとすればね、
はい、
ちょっと尋常じゃないんでね、
はい、
はっきり言って、今のお話だけからすると、まあ、ちょっと請求ないものの言いようだけども、
はい、
さっさとこのおさん二人連れて、
はい、
で、あなた方、ご夫婦ね。
はい。
ご主人もお元気なんでしょ？
元気は元気です。はい。
はあ。
はい。
だからおじいちゃんおばあちゃんで一時的にでもですね、はい、避難場所になってやって、
はい。
娘さんなんかさっき子供置いて出られないって言うけども、それはおそらく学校のことを言ってるんだろうと思うのね。
そうですね。
ね。
はい。
だけど、ことはことなんでさ、
はい。
そんな親父だったら、この先どないもならんわけだから、
はいはい、そうです、はい。
早いとこね、
はい、
子供連れて、ご両親、お母さんこんだけ心配してるぐらいなんだから、
はい、
手助けしてやって、
はい、
ね、
はい、
シェルターになってあげて、
はいはい、
状況以下によっては、むしろ僕はこういう人と別れた方がいいと思ってんだけど、
でもね、子供をあげない。っていうようなこと言われたって言うんです。
そんなの通るわけないじゃないよ。置いて出ちゃダメなんですよ、まず。
あ、やはりね。
はあ。
はい、わかる。
だから置いて出ないで、
はい、
子供も連れて、
はい、
ともかく一旦もうあんたのような生活じゃやってけんわと、
はい、はい、
いうところをはっきりさせて、
はい、
でね、多分ね、
はい、
この人、自己破産、繰り返すね、寸前までっていうか、
はいはい、
多重債務になる人ってね、
はい、
ある種の病気なんですよね。一度で済まないんですよ。はい、一回やったら、で、前一遍助けてるでしょうに。
はい、はい、そうです、そうです。
で、またやってるでしょうに。
はい、そうです、
そうです
。同じ
で、ここで仮に向こうの親が出張ってきて、また助けたら、また10年後か5年後か知らんけど、またやるんですよ。
でも今回向こうの年、 お父さんお母さんも年取ってますから、
うん、
だからそんなに手伝わないと思いますよね。
だから出す金もない、
はい、ですよね、多分ね、うん、多分
ということになれば、場合によってはもう掘り出さないと、逆に一緒にね、一蓮托生でお嬢さんとあの子供さんがあのぶっ倒れちゃうと、そういう状況になるようなお話ではないかと私は思うのです。ただね、ご夫婦のまず問題であってね、お嬢さんがあのどうしたいのかということが、まあ一番大きなことなんだけど、どうしていいかわからないというのが今の正確な状況かもしれない。だとすれば、今おっしゃってるように、そんな状況で給料もろくに入れないのであれば、とりあえずね、あなた働いてもう子供二人育てなさいと、そういうことの手助けはしてあげるけれども、ね、あなたどうするというふうなことをお母さん、お父さんの方にお気持ちがあるんだったら、そういうサインは出してあげてもいいんじゃないかと思うのね。
わかりました。はい。
だから長女の方とね、もっとよくちょっとお話になってみられたら。
はい、わかりました。本当見てると気の毒っていうか、かわいそうで。
いや、無論かわいそうなんだけど。ただ、お嬢さんがその子供さんのこと、それからどうしてもね、あの、子供さんのことを中心に考えるときに、あの、考え方がね、なんて言うんだろう、あの、狭くなっていってしまって、子供の学校を変えるってことがかわいそうだとか、ね、そういう、ある意味ではね、いや、大事なことなんですよ。それは友達関係もあるし、転校させるなんていうのは子供にとってはものすごくドラスティックな体験になるし、それがご両親の別居に伴ってのことであれば、そこで大心の傷ってこともあり得るんです。だけど、今のお話だと、一緒に乗ってる船がね、もうあの、ガス欠を起こしてね、漂流してんですよ。で、それに乗ったまんまで行くと、ね、どっかで沈没するんですよ。ということを考えれば、沈没する前に、その多少ね、ドラスティックなことであっても、もうそういう父親を持ったことの、がちょっと原因なんだから、それはもう耐えてもらって、ね、っていう選択肢はあっていいはずだと思うのね。だから、もうそっとね、お嬢さんとね、よくよくちょっとお話になって、で、あなたどういうふうにするのか、ちょっとはっきりしないと、今のまんま、今まだ、その、婿さん40歳で、お嬢さんが38歳でしょ、すごく極端なものの言い方しますけれども、いくらでもね、お嬢さん自身やり直しの聞く年です。ね、まだ40にもなってないんですから。だからそういうこともやっぱりね、あなた考えなきゃ、子供のためにも逆に、今の生活でいいのかと。で、お父さんいい人なんだけれども、ね、個別的にはその、対子供との関係ではいい人かもしれないけど、家庭に責任を持たないと。で、一番ベースになる経済的な部分に責任を持たないっていうのは、これは、一番ゲスな話でね。はい、あ。ということはやっぱりお嬢さんに分からせてあげて、で、どうするあなたと。いうことをやっぱり、お母さんの立場としてはおっしゃってあげた方がいいんではないですか。
はい。
はい。
じゃあそのようにもう一度相談して、またちょっと
聞いて。と思うんですがね。
はい。
ということで、そこを頭に降りて処理してください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
すいませんでした。
やっぱりお父さんお母さんっていうのは、自分たちの子供が巣立っても、心配事というか悩みは尽きないんですね。
そうですね。まあ、沈没する前にちゃんと話し合ってくれと言ってましたけども。はい、うん。